おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあ熱弁が続いておりますけどもね、香菜が黙りこくっておりまして、だんだん怖くなってきましたけども、
いやちょっとこれまで本当に勉強したことがない世界なので、どう反応してよいのかわからないことがたまにあります。
まあこんなこと語ってるのは当番組だけだと当然思いますけど、はい、ただねやっぱり内田さんは鋭いね。そらそうだよな。あのね、昭和天皇物語って劇があったの、
はい、
それがねそういうシーンが出てくるのよ。ほう。昭和天皇が進駐軍に会って命令されるの、民主主義を勉強してもらいますって言われるのよ。日本人のわかる、
はい、
日本語のわかる米軍人から。その時に漫画だからね、
はい、
それはだけど天皇がちっちゃい声で民主主義は知っておるってつぶやくんだよね。そりゃそうだよな。明治憲法に書いてあったもんね。あれだよ、五箇条の御正門だよ。
ああ、五箇条の御正門、うん。
上下議政局を設け、これからは合議で語り合いによって国を運営していくって、あの明治憲法にも合議制っていうか立憲なのよ。それをその、アメリカ軍人から偉そうに民主主義をって知ってたんだ。
はい。
それが叶わなかったから今度の大戦に引っ張り込まれたんだっていう無念みたいなものを天皇が語る一言、これすっごい良くて、その五箇条の御正門って何かな。
忘れちゃいました。
じゃあ坂本龍馬が作ったんだよ。
あれ五箇条の御正門って龍馬でしたっけ？
戦中八策だけど、やがて。
あ、はいはい。
その辺ふんふんって言ったのが番組は進めやすいよ。
戦中八策が、どういうつながりが？
坂本龍馬が日本を近代国家にするために8つ策を考えた、
うん。はい。
その中にあるんだよ。上下議政局を設け、ね、抗議に、公の議論によって決定すべきって、うんうんうん、国の方針は。
もともとは戦中八策にあったんだ。
戦中八策ある坂本が考えたんだよ。偉いんだぞ坂本は。
すごいですね龍馬ってやっぱりね。
そ, れその小さなつぶやきが俺じってきてな。
はい。
まあいいや。とにかく日本は大戦でもうコテンパンにアメリカに負けた。もうこれほどみっともない負け方はないぐらい。原爆を2発落とされたんですよ。死者300万人。その無念の中で天皇は自ら人間宣言をする。そして日本国民の存在を認め、私がその日本国民の象徴となりましょうと。
はい。
彼のポジションは憲法7条を守ることで象徴的行為とされたわけだけども、その象徴的行為の中に、彼自身が慰めの声をかけたりすることはいいけども、国民から声をかけられたら返事してはいけない。だから、悪口言いたかったら言っていいんですよ。日本国民がね、もし天皇に対してそういう思いがあるんだったら。でもね、アンフェアなのは、天皇は言い返せないんですよ。それアンフェアでしょ。つまり、はい、日本国憲法というのはある意味で天皇一人にとっては実は民主的ではないんですよ。
ああ、そうか。
民主的ではないというポジションを天皇は受け入れることによって平和憲法は成立したんですよ。まるで自分で考えてるみたいに言ってますがこの辺ね、内田氏の指摘は深いんだなぁ、
はい。
日本の歴史の中で、天皇を最高権力者にして得をしたいと企む人がおりました。大正昭和を経るうちに、その陸軍の暴走というのが天皇を巧みに利用することで日本国を大戦に引っ張り込んでしまったというのが実情なんでありますね。
はい。
驚くべきことでありますけども、暴走将校、つまり天皇を巻き込んで、天皇を我が物にし、玉とし、日本国を動かそうとした、軍人に、226事件の、首謀者でありますけども、磯部という将校がおります。
はい、
この将校が、獄中で昭和天皇を激しく憎んだ文書が残っておるんでございますが、これが昭和の軍人、つまり、日本を大戦に引っ張り込んだ軍人たちの本音ですよ。昭和天皇は勝手にクーデターを起こした陸軍の首謀者たち激怒なさいまして、それで捕らえられるんです、彼らが。もう一夜にして。で、獄中 磯部が残した文書の中にこういう一行があるんですね、
はい、
天皇陛下、なんというご姿勢でありますや、なんというざまです、皇祖皇祖にお謝りなさい。
え、そんなこと言ってよかったんですか。
つまり天皇陛下のためと言いつつ、彼らは言うことを聞かなければ、本当に天皇自らがおっしゃってるんですけど、その命もというようなところまで言ってるんです。彼らは完璧に維新史を勘違いしてるんですよ。薩長というものが天皇というので、金器の御旗を手に入れて、それを振りかざし、砂漠藩の合図を先頭にして東北を散々痛めつけた。
はい、
だから、天皇に巻きつき、天皇さえ利用すれば、日本を動かせる力が俺たちに手に入ると思ったのが、昭和の軍人なんであります。お気をつけ遊ばせ。この続きまた来週のまな板の上で。